改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会にお越しくださいました。これからは一緒に御言葉を分かち合う時間にしていきたいと思います。今日はですね、先週は大阪から三好翔平さんが素晴らしい説教をしてくれました。はい。そしてまあある意味で今日からがまあこの東京の説教のスタートというかということですね。私は今年のテーマ聖句について、今日は説教したいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほど終わりましたがヤングティーンの皆さん、ありがとうございました。東京オリンピックのテーマでもありますユニティ・イン・ダイバーシティが見事に表現された芸術作品が多様性の中の一致っていうのがあって2020年にぴったりだなと思っております。はい、ありがとうございます。2020年になりました。オリンピックもやってきます。一個前の東京オリンピック1964年の時はおそらく歴史的な一年になりました。なぜかというとオリンピックのために新幹線が建てられたり首都高速が建てられたりいろんなものはオリンピックに合わせてやられ、ね、作られて、ね、社会が変わりました。それはすごく大きな年になりました。今年は私たちにとっても歴史的な一年になることを期待したいなと思います。今年2020年、皆さんはこの教会をどのような教会にしていきたいでしょうか。今年あなたはその体の一部分としてどのような存在になっていきたいでしょうか。そしてまた2020年代になりました。新しい10年の始まりにもなりました。皆さんはこの10年を、この2020年代をどのようなものにしていきたいでしょうか。今日はそのようなビジョンのことを思いながら一緒にテーマ聖句を深めていきたいと思います。今年のテーマ聖句は繰り返しになりますがこれです。第一コリントの12章27節、あなた方はキリストの体であり一人一人はその部分です。エイメン。このテーマ聖句は改めてどのような背景でどのようなそして思いで書かれたんでしょうか。そしてどのようなメッセージがここに込められているんでしょうか。それらを深めていきたいと思います。これはもちろん、使徒パウロがコリントの教会に宛てた手紙です。手紙を皆さん書いたことがあるでしょうか。手紙というのは一方的な思いを相手に伝えるものです。つまりパウロさんの思いが込められたメッセージということです。コリントとは現在のギリシャのコリントスと呼ばれる都市で現在も残っている都市です。ローマ帝国アカイア州の州都として繁栄した都市として、貿易など裕福な方たちもたくさん住んでいて、まあ、そこに貧しい人たちもたくさんいて、コリントの教会はそれこそ多様性があったと言われています。コリントの教会ができた背景は使徒言行録を読むと分かるんですが、パウロ自身が1年半滞在して誕生した教会です。実はパウロはたくさんの教会を建てたんですが1年半滞在することはその中では長いものでした。おそらく私が知る限りではこのコリントより長く滞在した教会っていうのはエフェソの教会ぐらいだと思います。まあ、エフェソには3年いたんですけど、ほとんどの教会はそんなには入れなかった。でも彼にとっては1年半も滞在して作り上げた教会としてすごく思い入れがあったと思います。同時に第一コリント、第二コリントの手紙が新約聖書の中に残っています。私はこういうことを考えたことなかったんですが、第一コリントと第二コリント合わせたらパウロが個人的に出した手紙の中で最も長い手紙をコリントに出したっていうことが分かります。うん。つまりそれほどコリントの教会に対していろんな思いがあったということです。で、聖書を読むと分かるのは実は第一コリント第二コリントの手紙の他にも何回か違う手紙も出してるっていうのが分かります。つまりそれだけパウロの思いが込められている教会なんです。そして聖書を読むと分かるのはパウロはそれだけじゃなくて複数回コリントに訪問しています。 つまり彼には読むと分かるんですけど、いい意味でも悪い意味でもコリントの教会は彼にとって特別な教会でした。その思い入れがある教会に対して語った言葉が、まあ、この言葉だったわけです。今日の一つ目のポイントはこれです。あなた方はキリストの体、そのままです。まずパウロが語っているのは、体である教会はキリストの体だということです。これ皆さんどう思いますか？キリストの体と言われたらどういうイメージがあるでしょうか、ね。まあ、ある人は筋トレが大好きで、自分の体が大好きでずっと鏡でこうやって見てる人もいらっしゃるかもしれません、ね。最近は健康ブームなので、ある人はもういつも自分の体のことを気にかけて、良くなってきたなとか、ね、そういうこと気にかけてる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分の体じゃないんです、聖書が言ってるのは。私たちはキリストの体であるということ。また聖書が言ってるのは、単にあなた方は体だとも言ってないです。あなた方はただつながってる、あなた方はキリストの体だということなんです。ですから今日私たちはまずこの聖句を考えたときに、何よりキリストに立ち返らないといけないです。私たちがキリストの体であるとするなら、私たちはキリストを知らないと、その体がどのように成長していくのかがわからないです。私たちはキリストを知らないと、その部分が本当にはどういう働きをする必要があるのかということはわからないです。ですから今日私たちは改めてキリストを見ていきましょう。じゃあそれではパウロはどのような意味で、どのような意味でキリストの体っていう表現、どういう思いを込めてこれを伝えたんでしょうか。それが深められる聖句を一緒に見ていきたいと思います。同じ第一コリントの12章にこのような表現があります。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの霊によって一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったからです。パウロはキリストの体っていうことを考えたときに、まずその部分じゃなくて体がどうなのかっていうことを強調しました。おそらく皆さんこの聖句読んでわかるのは、一番繰り返し使われている言葉は一つっていう言葉です。パウロがキリストの体のことを考えたときに一番強調したかったのは、それが一つだっていうこと。神様は一つで、一つの霊によって一つと体になるために、一つの霊から一つの体になったっていうことを言っています。これはどういう思いが込められてるんでしょうか。まあ私たちは自分の体を見るとよくわかります。体は一つですよね。まあまあね。だから私たちはこういうことできないわけです。あ、今日ちょっと右半身疲れてるな、ちょっと今日右半身置いてったら楽に今日仕事できるかもしれないな。で、おそらく皆さん感じたことあるんですけど、あ、今日肩置いていきたいな、今日の目は本当に今日はちょっと使いたくないな。でもね、切り離せないんですよ。肩のせいで一日中ブルーな気持ちで仕事しなきゃいけない時もあるんです。それができたらいいなと思います。でもパウロが言った一つっていうことは本当にはどういうことなんでしょうか。私はこの聖句を深く読まないといけないと思っています。一つはこれです。パロこのように言いました。キリストの体一つというところで、まずユダヤ人とギリシア人は関係ない。ユダヤ人とギリシア人は関係なく一つにされたと言っています。これはどういう意味ですか。ギリシア人というのはユダヤ人からすると、まあいわゆる外国人という意味なんです。ユダヤ人以外の人たちをみんなギリシア人と呼んでました。つまりこれはユダヤ人 VS ギリシャ人の話、外国人の話なんです。Okay。 何がポイントですか。当時のユダヤ人にとって、これを語っているパウロにとって、ユダヤ人っていうのはと外国人っていうのは人間的に絶対に一つになれないということです。 聖書ご存知の方知ってると思うんですけど、半分ユダヤの血が流れているサマリア人っていう人たちをあまりにも差別していたので、サマリア人の地域に絶対ユダヤ人は入らなかったです。サマリア人の町を通った方が近いのに、わざわざ迂回して違う町に行くとか、人間的に考えたときにユダヤ人と外国人が一つになるのは絶対に無理だったってことなんです。もう一つはこれです。奴隷も自由な人も関係ないということ。これはどういうことでしょうか。当時はローマ帝国の時代でした。ローマ帝国において奴隷と自由な身分の人が一緒になることは絶対にありえないことでした。実はローマ帝国において奴隷はすごく大切な存在でした。いろんな労働、汚いこと、そういうのは全部奴隷がやります。そして自由な身分、ローマ帝国の市民権を持っている人っていうのは完全に分けられてました。言われているのは、このパウロが奴隷も自由人も全く関係なくキリストの体になったっていう表現だけで、ローマ帝国に逆らっている表現になるそうです。これは挑戦してるっていう表現です。何がポイントですか。キリストの体は不可能なものが完全に合わさって一つになっているということです。つまりそれはどういうことですか。キリストにはそれほど力があるということです。私たちはキリストの体として、キリストの体はその力でなっていて、私たちはその力にまず預かっているということではないでしょうか。私たちがこのバプテスマを受けたときに、救いの約束を受けたときに、その救いの力強さによって私たちは一つの体とされたということです。すべてのものが決して一つになることができないような、そのキリストの力が私たちに働いて、キリストの体ができているということです。キリストの体は一つっていうのはそういうメッセージじゃないでしょうか。だから私たちがキリストの体と言ったときに、どういうメッセージですか。何より私たちにまずキリストの力が働いているということです。皆さん、今日改めて自分がキリストの体であるということをどのように感じるでしょうか。そしてそのキリストの力強さは皆さんの人生において、私たちの教会において、この体において示されているでしょうか。私たちはその視点を時々忘れてしまいやすいかもしれないです。アキリストの体って、教会の関係のことだよね、横の関係のことだよね。違います。まずキリストの体はキリストについてのことです。今日私たちはその視点を持っているんでしょうか。パウロの言葉はこれです。あなた方はキリストの体だ。どういうことですか。あなたにキリストが働いているってこと。私たちは本当にあなたの隣にいる人に、私たちの隣にいる人に、あなたにキリストが働いているって、そう見えてるでしょうか。私はパウロがコリントの人たちに、あなたはキリストの体だって言ったことはとても深みのある言葉だと思っています。どっちかというと、先ほど話しました、少しコリントとパウロの関係を話しました。どうしてパウロが最も長い手紙をコリントに書いたか皆さん分かりますか。なんで使徒パウロは何回もコリントに行かなくちゃいけなかったか皆さん分かりますか。それはコリントの教会が当時一番問題を起こしたからです。一番パウロの教えに逆らって、パウロがやってほしくないことを彼らはやり続けたからです。だから実はパウロはコリントの教会に対してさまざまな思いがありました。第一コリント読むと分かります。パウロはむちゃくちゃ切れまくってます。でも第二コリントはいろいろあった、その後にめちゃくちゃバーナムに自分の思いをいっぱい話してます。強かったり厳しかったり脆弱になったり、もうパウロのいろんな思いを感じることができます。私は思います。パウロからしたら言っても全然聞かないし、 あなたに傷つけられたし、どんだけ頑固なのあんたたちは。簡単に人間的な見方になりやすいです。でもパウロがコリントの教会に対して言ったのは何ですか。あなたはキリストの体なんだ。あなたには神様働いてるんだ。あなた方はキリストのものなんだ。あなたはキリストに変えられたんだ。その視点を彼は絶対に忘れなかったです。ですから今日私たちはまずそのキリストの力強さを改めて覚えましょう。そして私たち自身がその力に預かっていることを一緒に覚えましょう。そしてあなたの隣にいる人に皆さん言ってください。あなたはキリストの体。あなたにキリストが働いてる。あなたはキリストに連なってて一緒に最後まで天国に行く人なんだ。その視点を私たち一人一人が持てたら私はこの教会変われると思います。あなたにはキリストが働いてます。私たちはキリストの体です。今年の私の一番初めの一番最初のアポイントメントを皆さんにご紹介いたします。1月2日場所は岐阜県です。皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、真ん中に座っておられる方は山口お母さんです。名古屋の教会の弟子です。そしてこっちの右隣にいらっしゃる方が仙台の教会の山口さん、幸男さんのお母さんです。交わりをしたいっていうことで、私は妻は名古屋が実家ですので2日に岐阜に行って、私の今年の一番初めのアポがありました。山口お母さんは現在90歳です。むちゃくちゃ元気です。皆さんにお母さんに触れてほしいです。会ったら励まされます。お母さんはまずこのように言いました。楽しい時間もいいけど、もっと聖書知りたい。だから私何したか分かりますか。私たちはこの5人で、私が聖書から何箇所か引いてキリストの内側にいるっていうことを一緒に深く学びました。何箇所から分かりました。でお母さんこう言いました。こういうのが欲しかったんだ。彼女はこう言いました。彼女の最後こういう言葉残しました。私はもっと早く聖書を知りたかった。でも今このタイミングで与えたいから、今少しでも深めたい。だから彼女は毎週90歳ながら、もちろんもう体動かないから、ね、無理できないから iPad でポチって押して名古屋の礼拝を毎週見てるんです。必死で聖書を深めようとしてる。キリストにつながりたいと思ってる。来月2月で91歳だそうです。私はお母さんに触れて、これがキリストの力だと思いました。私たちは励まされました。私たちはキリストの体です。あなたはキリストの体です。あなたはキリストの力に預かっている存在です。そしてあなたの隣にいる人もキリストの力に預かっている人です。改めて一緒にその力強いキリストに立ち返りましょう。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、一人一人はその部分ということです。キリストの体の、私たちはその部分だと言われています。キリストの体だと私たちは分かったときに、その部分の働きについて深めることが重要だと思います。まあ、実は去年末小グループ礼拝をしたときに、私は同じ箇所から礼拝の説教をしました。つまり部分の意味っていうことを考えました。部分っていうのはもともとメンバーシップっていう言葉の語源だっていう話もしたりしました。まあそのことを話しましたので、その説教聞きたかったら YouTube に行ってください。まあ一緒に学んだので、今日はちょっと少し違った視点からその部分ということを考えたいと思います。それはこの テーマ聖句が書かれたこの聖句がどのような文脈で書かれたかっていうことなんです。そこから深めたいと思います。実は第一コリントの手紙の12章から14章までっていうのは同じトピックで書かれてるんです。それは何についてかっていうと、霊的な賜物っていうことです。スピリチュアルギフトですね。神様から与えられたギフトっていうことです。実は12章から14章まで同じテーマで書かれてるんです。で、霊的な賜物について今日すごい深めるわけではないんですけど、まあ、霊的な賜物を簡単に言うと、神様の教会を作り上げるために、神様が私たちそれぞれに与えてくれた、まあ、才能だったり得意なことだったり用いれる能力だったり、まあ、そういうものを総称して霊的な賜物と言います。そしてそういうものが与えられているということです。ですから実はこの第一コリント12章の体についての部分も、私たちが知っている一番新約聖書で有名な第一コリント13章の愛のことも全部霊的な賜物についての話なんです。その文脈で書かれているということなんです。で、なんでパウロがそれを話しているかっていうのがもっと大切です。それには、まあ、先ほどもちょっと話したんですけど、コリントには大きな問題がたくさんあったからなんです。教会の中には分裂、差別、喧嘩、仲間争い、兄弟姉妹同士で裁判にかける、もう大変な教会です皆さんね。それを見ただけで励まされます。あ、うちの教会もあれいい教会だなって思います。ですから何がポイントですか。そういう問題、特に兄弟姉妹教会の中での問題だから、それぞれが与えられている霊的な賜物を用いて、そしてそれぞれ与えられているものが違うんだから、わがままに使うんじゃなくて教会を作り上げてくださいっていうことなんです。つまりパウロがその部分だって言ったときに、この第一コリント12章から14章のその文脈で考えるときに、彼が最も伝えたいその内容は教会を作り上げるっていうことなんです。パウロは違う箇所でこのように言っています。キリストによって体全体は支えとなるすべての節々でつなぎ合わされ、一つに結び合わされて、それぞれの部分は分に応じて働いて、体を成長させ、愛のうちに作り上げられていくのです。第一コリント14章12節、同じ賜物の箇所。同じようにあなた方も霊の賜物を熱心に求めているなら、教会を作り上げるために、それをますます豊かに受けるように求めなさい。体の部分は何を求められていますか。それは体を作り上げることです。今日私たちはこの言葉を改めて深く考えたいと思います。私たちは体を作り上げるっていう意味をもう一度定義する必要があると私は思います。私はこのことを考えたときに、ふと私の家で考えさせられるものに出会うことができました。それを紹介したいと思います。最近私の妻のブームなんですが、これが、okay、働く細胞っていうアニメがあるんです。子供がそれを見てました。で、私はもうちょっとこういう絵なので、ちょっと私はそういうついていけない感じかなと思って、ふとびつと見たら、むちゃくちゃ勉強になるアニメなんです。これ知らない方もいるけど見ていただければと思います。これはもともと漫画なんですけども、教育的なアニメです。これで、これ私たちの体の内側でどれほど細胞が働いてるかっていうこと、協力し合って働いてるかっていうことを見事に、多分お医者さんの監修が入って見事に捉えてるんです。で、面白いのはこの人が白血球とか、この可愛らしい人が赤血球なんですけど、まあ大体基本的に免疫細胞が中心の話なんですけど、で、これがですね、本当に勉強になるんです。で、私はこの何話か見たんですけど、で、少し紹介すると、1話目のエピソードが、すり傷っていうタイトルなんです。すり傷が起きた時に、どれほど内側で赤血球と白血球と、その血を止めた血小板が来て、もうって、もうそういうなんかストーリーなんです。でも、すごいのは、私がもう見て分かるのは、もうまさに本当のことだと思うんですけど、ものすごくそれぞれの分が働き者なんです。全員が働いてるんです。で、可愛らしいアニメかと思いきや、見事に描かれてるのはやっぱりね、 生きるか死ぬかなんですよ、そういうの。だから結構血が出たりするんですけど、そこに対してものすごく一人一人が働いてるっていうのが分かって、私はもうそれ見て感じたことはたった一言のワードです。一つ一つが献身してるってこと、コミットしてるっていうこと、もうそれを感じました。実は年末にこの全然考えてなかった、私はある心臓外科医の人の本を読んでたんです。でこの人はクリスチャンの人、クリスチャンとして心臓がどれほどすごいかっていうことを詳細に書いてる本なんですけど、私全然心臓が詳しくないんですけど、もう読んで驚くほどです。皆さん、心臓は全身に血を送る生体ポンプですね。大きさは握り拳大ぐらいがここにあるわけです。今も皆さんの中でドクドクしてくれてるのが心臓です。心臓はめちゃくちゃすごいのは、1分間に5リットル血を巡らすことができます、送り出すことができます。つまりペットボトル10本分です、500ミリリットル。皆さん1時間だったらどれがかかるんですか？300リットル。1日だったら7200リットル。ペットボトル1万5000本分です。それが私たち何もしてなくても心臓を働き続けてくれています。脈を打つのは平均的に10万回です。すごいのは、それはしかも平常時の話なんですよ。スポーツをしたときは心臓はですね、その5倍に働くということなんです。ちょっと想像がつかないです。何か分かるのは、心臓は史上最強の働き者だってことなんです。そして、味噌なのは心臓っていうのはドクンってみんなが鼓動しますよね。何がすごいかっていうと、その心臓も一つの部分だけど、心臓自体にたくさんの細胞があるわけ。その細胞すべてが調和して同じ動きをしないと脈が打てないんだ。すべてが調和して心臓が動いてる。もう霊的でしかありえないっていうこと。何を言いたいんですか？体が詳しくなるってことではないんです。体が詳しくなってるかもしれない。私たちは自分の体を見ればわかる。私たちの体の部分っていうのは、私たちが思ってるより働いてるってこと。私たちが自分の体を見れば、実はその部分はどれほど作り上げてるのかってことわかるんじゃないでしょうか。ですから私たちの作り上げるっていうことを考えないといけない。私たちは去年からこの教会が一人一人が羊飼いだと言っています。一人一人が作り上げることを話しています。でもパウロが強調していることは、そして聖書が言っていることは何ですか？私たちがキリストの体であるんだったら、私たちはその部分としてその働きを行うために献身しないといけないということです。私たちはキリストの体にコミットしないといけないということです。その働きがなければ体が成長しないからです。教会にはコミットメントが必要というと、いろんな思いがある方がいらっしゃるかもしれないです。でも私たちは改めて聖書に立ち返りましょう。霊的な真理に立ち返りましょう。なぜかというとキリストが私たちに何を期待しているかということなんです。キリストの体には私は部分として何が聖書が語ってるかということなんです。私たちがキリストの体としたら、私たちは作り上げないといけないです。あなたはキリストの体の部分です。あなたは作り上げる部分です。今日説教者として、神の言葉を伝える者として、私も含めて皆さんにお願いしたいです。今日キリストにコミットしてください。作り上げるためにますます求めてください。キリストの体を作り上げるのにはキリストにコミットしないといけないです。キリストの指示に従って調和して作り上げないといけないです。今日キリストの思いは何でしょうか？キリストの体を機能させるために必要なことは何でしょうか？私は人間的にもっとやれとか無理しろとかもっとできるとか、そういうことを話してるわけじゃないです。今はできない、忙しい、余裕がない、体が動かない、 今は落ちてる。でも第一コリントの12章を読んでください。そしたら体のこの箇所を読んでください。神様が何言ってるか、神様は全ての部分が必要だって言ってます。いらない部分はないって言ってます。ですからキリストの体であれば何かしら絶対に神様が働いてくださるということです。あなたは必ず何かしらで作り上げることができるということなんです。今日具体的に今日キリストの思いであなたがもう一歩進めることは何ですか。キリストの技でもう一歩行動できることは何ですか。キリストの期待でもう一歩この体に貢献できることは何ですか。今日一緒にキリストにコミットしていきましょう。今日このキリストの体を一緒に作り上げていきましょう。あなたの成長させられるキリストから作り上げられるポイントは何でしょうか。体の部分としてもう一つのポイントを考えたいと思います。それは作り上げる部分と正反対のものです。それは壊す部分です。がん細胞について話したいと思います。今日は体のこと詳しくなりますね私は、お医者さんじゃないんです。すごい詳しいわけです。作り上げる部分とその正反対の意味を持つのはがん細胞です。少しがん細胞についても私は勉強したんですが、それを読むとものすごく霊的に考えさせられます。がん細胞のでき方はこれなんです。がん細胞は実は正常な細胞がなってしまうんです。がん細胞がいきなりできるわけじゃないです。新しくできるわけじゃないです。正常な細胞ががん細胞になってしまう、実は未だもってしてもこの現代でも本当に 100% どうしてがんができるかっていうのは分かってないんです。でも最近は遺伝子学とかがものすごく進んでいて、遺伝子が傷つくことによってがん細胞が発生するっていうことまでは分かってるそうです。でもその出来方はすごく考えさせられます。実は正常な細胞がその遺伝子に傷がついて、だんだんだんだんその傷が癒されないで、だんだんだんだん積み重なっていくとがん細胞になってしまうそうです。で、一度がん細胞になってしまうと体のからの脳からの指令を聞けなくなる。もうその機能が壊れてしまって命令を聞けなくなって、実はがん細胞は暴走列車みたいな感じです。ずっとアクセルを踏んでるみたいな状況、ずっと増殖し続ける。しかも周りを巻き込み続けて大きくなり続けるそうです。実は正常の細胞にはそのがんになるのを抑える細胞が正常に働くんです。だから正常の細胞は再生を繰り返すことができます。でもがん細胞はもうなってしまうとずっとがん細胞として周りを巻き込んで増え続けて体の命令を無視し続けるものになってしまう。霊的なものとして考えているのに私たちとてもそれは刺されます。私たちは自分たちの傷をそのままにしてませんか。私たちの本来の機能であるキリストの命令が聞こえなくなってないですか。罪が妨げになって周りを巻き込んで増殖し続けてませんか。今日ぜひお願いしたいです。癒されてない傷はそのままにしないでください。対処されてない罪があるんだったらそのままにしないでください。曖昧にしないでください。それらは一切作り上げないです。変わるために、癒されるために、助けられるためにプライドがあるんだったらそれ捨ててください。なぜかというと、あなたはキリストの体だから。あなたは壊す人じゃなくて、あなたは作り上げるための人だから。ぜひ一緒に作り上げるものになっていきましょう。私はこれを考えるときに、私たちには二者択一しかないです。実は作り上げる部分になるか、がんのように壊す部分になってしまうかということです。 そのことを一緒に考えていきましょう。キリストにコミットすること、これは人間的な働きや行動じゃないです。おそらく私は本当にはまず心や態度の話だと思います。あなたはキリストの体でその部分なんです。今年の一番初めのアポを皆さんにお伝えしましたが、去年の一番最後のアポも皆さんに紹介させていただきたいと思います。私の去年の一番最後のアポは12月31日でした。名古屋にもうすでにいましたので、名古屋の教会のヨンミンさんとジュヨンさんと時間を過ごしました。皆さんご存知かどうかわからないんですが、ヨンミンさん夫婦は去年の5月から名古屋の教会の代表者として、名古屋の教会をリードしてくれています。まあ、せっかくなので交わり持ちましょうということで、12月31日に時間を過ごしました。じゃあこれサイドポイントなんですが、これがヨンミンさん家の長女の中学1年生スワちゃん。で、私の長女のサラなんですけども、実はこの2人は文通仲間なんですね。実は結構長い数年間文通というか手紙やり取りしてるんですけど、まあ大体スワちゃんの方がすごく真面目なのでいっぱい手紙出してくれるんですが、うちの長女は今回謝りに行かなきゃいけないそして名古屋駅に2人でデートに行きました、ね、そういう関係です。ヨンミンさんは20年前からの知り合いです。私が大学1年生の時に彼も大学1年生でした。8歳年が違うんですが、彼は韓国でいろいろがあってその大学に入ったから、その時からずっと友達です。皆さんヨンミンさんの人生を分かるとおり、彼は韓国の孤児院で生まれて、誰も家族を知らないで逃げるようにして日本に来て、そこで神様に出会って、この20年間忠実に神様を捧げてくれています。奥さんと結婚して初めて家族ができました。子供ができて初めて血のつながってる存在に出会いました。そして仕事の関係で名古屋に引っ越して、忙しい仕事だったのに、彼は引き続き御国のために使い続けました。でもご存知の通り、4年前、忙しい仕事の時に彼は倒れてしまいました。彼は敗血症というところまで行って、本当に文字通り生死をさまよいました。そしてその後、彼は3年間、もう体が無理することできない、無理することのできない体になったので、彼は何してたかというと、奥さんが働いて専業主婦をしていました。私はこの3年間、彼はどんな思いだったのかなと考えます。まあ、仕事は多分大事なものですね。でももう自分は普通にきつい仕事はできないという状況になりました。でも彼はキリストの体を作り上げることを諦めることじゃなかった。彼は3年間朝食作って子供を送り出して家の掃除して、その後7時間か8時間ずっと聖書を読んでたんだって彼はこう言いました。その3年間のおかげで今教会リードすることができている。彼と話して、彼はなんとかこの1年間、なんとか名古屋の教会が前進するように、キリストの体が前進するように努めてきたそうです。で、私にこのなんか写真を見せてきて喜んで、ユダヤ、これがね、一番今年良かったんだ。名古屋の教会のバドミントン礼拝。もうバドミントン礼拝試しにやってみたら、みんな弟子も、その友達たちもみんな喜んでくれて、それを何回かやったら、そこで学び会もやって、分かち合って礼拝して、ものすごくいい時間になったんだ。教会の全員が、既婚者中心の教会だけど、全員が友達連れてきて、みんなで素晴らしい時間を持った。じゃあこれからどうやってこれ教会前進させていけばいいのっていう、そういう話をしました。私は励まされました。彼はキリストにコミットしています。そして彼はその3年間通してすごく優しくて柔らかい人に変えられています。彼は神様にしがみついたからだと私は思います。実は去年一旦就職したんですけど、すぐにクビになってしまいました。でもその次に見つけた仕事は残業しなくていい、体に負担がかからない、そしてこれからずっと長くできる仕事で、恵まれた仕事が与えられているそうです。私は励まされました。私の今年の2番目のアポはこれでした。ちょこれは分かることで、キャンパスの兄弟たちが私の妻の実家に泊まりに来るっていう、ホストするっていうのが私のアポでした、ね、 彼らは今聖書勉強中の友達が岐阜出身なので、年始の旅行を計画して、キリストの体につながるように、キリストの体としてね、本当に分かち合うようにって言って、年始から旅行をしました。泊まりに来て、そして私たちは何をしたかっていうと、四民さんに時間を過ごしてもらいました。四民さんが人生のシェアして、彼は本当にインパクトを受けました。今週、その彼と聖書勉強して、年末年始どうでしたか？彼は聖書勉強一番最初にこう言いました。私はまだピンときてないところあるけど、キリストを信じる決心をしました。私はそれ、彼はキリストの体を味わったんだと私は感じました。今日素晴らしいことで、これからバプテスマがあります。下田さんのバプテスマです。私が聞いてるのは、そこにたくさんの戦いと年数がありました。皆さん、シニアのお母さんたちとぜひお話ししてください。そこにはキリストの体を作り上げるために、決心と戦いとコミットと目を覚ますコールと様々なものがあったと私は聞いています。でもそれにキリストの体を作り上げようとしたから、今日神様によって恵みが与えられると私は感じています。今日私たちはキリストの体です。あなたはキリストが働いている存在です。私たちはその部分です。妥協せずにキリストにコミットしていきましょう。今年ともにこのキリストの体を通して神様の栄光を表していけることを楽しみにしています。皆さん、心から愛しています。説教は以上です。ありがとうございました。